コリンゴラジオ自由の女神になりたくて、本日9月最後の放送、第71回目を迎えるニューヨークコリンゴラジオ。9月24日月曜日、本日ニューヨークはお羊座満月を迎えます。ということで、そんな満月スペシャルにふさわしいゲストをお呼びしてあります。
本日のゲストは YS メソッドカウンセラーで YS メソッドニューヨーク代表の八木山元江さんです。元江さん、今日はよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
いや、元江さん、
はい、
YS メソッドカウンセラーって、
はい、
YS メソッドって一体どんなメソッドなんですか？
はい、YS メソッドっていうのは、うん、開発者の佐藤康之のイニシャルを取って YS って言ってるんですけど、佐藤康之が開発した本当の自分、本当のあなたを引き出しましょうっていう、簡単に言ったらそういうメソッドなんですけれども、本当の自分に出会うことによって人生が大きく大転換していく、本当の自分が引き寄せる素晴らしい人生を皆さんに体感していただきたいっていう、あのカウンセラーって私たちは自分で言うんですけど、でもカウンセラーというよりも、まあ、心のサンバさんっていうところの皆さんの素晴らしいことを引き出すお手伝いをさせてもらうっていうのが YS メソッド。
あ、引き出してあげるってこと？
そうですね。
ということは、もともと自分たちはいいものを持っているってこと？
そうですね、完全完璧で本当に愛と感謝と喜びにあふれたもともとの自分がいるんですけど、それを自分たちはあれができない、これができない、こうやらなきゃ、あやらなきゃって言って自分たちでこうね、それを見えないように押し隠してしまってる部分たくさんあるんですよね。
本当の自分っていうか、いや、私はみんな自分は自分でしょと思ったけど、
ですよね、
みんな実は押し隠してるんですね。
見えないよ、見えない部分、それもそんなことを知らなくって、自分はあれが悪いから直そう、こんな風に生きていきたいというのを頭でずっとインプットして、本を読んで、先生に教えてもらって、親に教えてもらってっていう、ずっとインプットの世界を、生活をしてきたんですけど、何も入れる必要ないんですよって、もともとの素晴らしい自分をただただ引き出していく、ただただ本当の自分で生きていくっていうことをするだけで人生がガラガラ変わってきますよっていうところを皆さんにお伝えするっていうのがこの YS メソッド、そういう手伝いをさせてもらう。
あ、それでそのカウンセラーさんたちは、はい、その個人が持っているいいものを全部引き出してあげる、
そうですね。
へー、ちょっと興味深いメソッドですね。
あ、そうですか。もう世の中に今まで世界になかった世界初のメソッドです。
わー、これ元井さんが YS メソッドカウンセラーになる前、日本に行った時は何されてたんですか？
あ、私は保育士だったんですけど、アメリカに来た時も、やっぱり子供たちに元気になってもらいたいって、すごく子供たち今うつになってる人とか登校拒否の方がたくさんいるんですよね。で、私自身は人のお役に立ちたいとか、人を助けたいっていうのがすごく自分の中にありまして、これはもう両親、先祖からずっと代々引き継がれてきたものが自分にあって、何か人のお役に立ちたい、何か人を助けたいっていうのがずっとあって、で、自分自身もアメリカに行って何かこう海外に行くっていうのはすごくなんか 夢だったんですけど、でアメリカに行って人を助けしたい、人の役に立ちたいっていうのを来たんです。で、
あ、じゃあ日本で保育士をやっていて、じゃあその関連 で、アメリカでも人助けをしようみたいな、
アメリカでその人助けをしたら世界全体がもうみんなが変わるんじゃないかなっていう、自分は
すごいじゃないですか、
ね、なんかそうやって思って
進化じゃない
やってきたんですよ。で、あるフレーズのっていう、ヨセミテナショナルパークってご存知かなと、その、ヨセミテナショナルパークの麓の町で、育ちの里っていう、子供たちを元気にしましょうっていう、うつの子供とか登校拒否の子とか、ちょっとね元気がない子供たち、自然の中で太陽の恵み、風の恵みを感じながら野菜を作って元気になってもらいましょうっていうのをこう考え始めて立ち上げたんですけど、で、よしやろうと思った瞬間に自分自身が何かこうグググッとこう落ち込んでしまって、自分がなんかうつになったような、なんかベッドから起き上がるんですけど、そのままいっかって言って、ソファーでずっと一日寝てるとか、なんかすごいなんかそういう時がありまして、で、なんとかどうにかしなきゃいけない、どうにかしなきゃいけないなと思ってインターネットをずっと検索してたんですよね。その時に出会ったのが、あなたは本当の自分で生きてますかっていうのがこう画面に バーンとかってこう出てくるわけです、はいはいはい、検索してたらね、何を検索したかもわからないんですけど、うん、でずっとやったら、あなたは本当の自分で生きてますかって画面出てきて、
はいはい、
もう何言ってるのこの人って、私もコンピューターに向かってもう叫んだぐらい、うん、何それって、本当の自分って何って言って、今日私偽の自分で本当の自分何を言ってるんかなって、ずっとそのページが気になって、うん、1週間ぐらいずっとこう毎日見てたんですよ、うん、で、
はいはい
はいはい、ここに何かがあるかもしれないなと思って、うんうん、でその時はもう日本にしかなかったので、
あ、このメソッド、
そうですね、うんうん、で日本に帰って、
結局それはワイヤスメソッドだった
んです、それがワイヤスメソッドだったですね、うんうん、それをじゃあここに行ってみようと思って、うん、でそのホームページを見てる時に、いろんなことを求めてきた人、いろんなことを探してきた人のすごろくでいう、ここは上がりですよって書いてあって、すごろくの上がりかと思いながら、私はずっとやっぱり自分が何のために生まれてきて、うん、何を自分がしたいのかっていうのをずっと探し続けてきたのはなんかあったんですね、はいはいはい、私本当の自分は何がしたいんだろうっていうのはずっとあったんですけど、はいはい、でもそういうのを探しながらのずっと毎日だったんです、はい、で日本に帰った時に、うん、ああっていう出会いがその YS メソッドの出会いだったっていうところですね、
はい、へえ、じゃあこの育ちの里を立ち上げたのにどうしたんですか、その育ち
の里はそうですよね、うん、そこはもう本当にあの自分自身はこれに出会ってしまったので、うん、ここにも自分の求めていくものがここにあったと思ったので、うん、もうこれ全部、うん、あのそれに出会った次の年ですね、私日本に6回帰って、
あのワイヤスメソッドに出会った、はい、次の年
ですね、で初めて出会った次の年は、もう何かこれをもっともっと探求したいっていう自分の気持ちになりまして、本当の自分がまだまだこうどんどんどんどん見えてくるんですよ、うんうん、その回を重ねるたびに、はいはいはい、まだこんな自分もいた、こんな自分もいたって言って、はい、で何回も6回帰って、で最後の時に佐藤康之にアメリカに来てくださいっていう形で来てもらいました、うん、で、うん、次の年2012年に来てもらって、うん、で講演会をやってもらう、講座をやってもらうっていう段階にしてたら、やっぱりこれ自分で今はその育ちの里もやりながらこっちもしながらだったんですけど、うん、でも佐藤康之がその本当の自分に出会った人はどんどん人生が変わっていくから、うん、その変わった様子をみんな話し合いたいよねっていう、そういう場所が必要だよねってこう言われるわけですよね、うんうん、で講演会はロスでするはずだったし、 LA の人たちがみんな受講されるわけですよね、うんうん、で受講された人がみんなが集まって変化を話し合う場所欲しいよねって言われるから、いや私に引っ越せって言ってますよねって言ったら、いやいや、え、言ってないよって言われて、
うん、でそうですよね、だってその時はまだあのフレズノに住んで
たらっしゃったから、ね、なんかちょっと大きな家を借りて子供たちが来てもらえるようにって言って、うん、もうベッドも用意し、ね、新しい洗濯機、新しい冷蔵庫なんかあって、あ、お庭があってバーベキューができてっていう、うん、ものすごく頭でガッチリと理想を作り上げてたんです、そのうちの里のね、うんうん、もうこんな風に子供たちに、あの遊んでもらって喜んでもらって、こういう風に子供たちを育てていこうみたいな、うん、頭ですごい理想を描いてたんですけど、ここに出会ってみた時に、うん、いや本当の自分がやりたいことはこれなのかってこうなってきた時に、でロスで佐藤に出会ってもらいました、本当の自分に出会ってもらいましたっていう形がどれほど変わっていくかっていうところを、ね、はい、集まる場所が欲しいねって言われた時に、あれ私に引っ越せって言ってますかって言ったら、いや言ってないよって、いやでまた話30分ぐらいの話の間に、うん、いやでもやっぱりみんな集まりたいよねって言うから、あの、いや言ってますよね引っ越せって言って、いや言ってない、言ってないよって、そういう問答が3回ぐらい続いて、
はい、
で電話を切った瞬間に、うん、あ、もう引っ越そうって思って、
LA に、
はい、で全部荷物を片付けて、もう全部売りさばいて車1台、うん、荷物を入れて、うんうん、で車でそのフレズノっていう街から、う
ん、フレズノから、
うん、4時間ね、ところをずっと引っ越してきて、で LA で5年間ぐらいですかね、うん、住んだんですけど、うん、で最初は、まあこれって本当に私自分自身が体験してたらそんなわからないんですけど、はいはい、後ろでスタッフとしてとかで見てたら、うん、なんか神業としか思えないような世界がこう繰り広げられるんですね、一体何が起きてるのかなと思うんですけど、みんながうわって瞬間に変わっていく、もうその2日間の間に瞬間にみんなうわっわって変わっていく、
2日間っていうのは講演会、
講座ですね、2日間の講座が、うん、その本当の自分に目覚めましょうっていう、うん、この2日間の講座があるんですけど、うん、そこに参加した方たちが瞬間にパッパッパッパッパッパッパッ変わっていかれる、何が起きてるんだろうと思って、いつかはでも自分が なんか講師としてっていうかカウンセラーとしてそういうことをやりたいなとは思ってましたけど、そういうことはどうやって10年経ってそういうのができるのか、どうやったらどんな修行を積むんだろうって思ってたんですね。で日本からそういう講師に来てもらって、うん、私はじゃあ LA に引っ越してきました、日本から講師に来てもらって、うん、で皆さんに本当の自分に目覚めてもらうお手伝いができたらいいなと思ってたんですけど、うん、なかなか講師もそんなにたくさんいないし、うん、時間はかかるしお金はかかるしってなってきて、うん、であまりこうアメリカにロスには送れないですよって言われた時に、うん、ちょっとどうしましょう、私そのために引っ越してきたんですけど、うん、ってなったんです、うん、で佐藤が平山さんやったらいいよって言われて、うん、いややったらいいよって、こんなすごいことをやったらいいよではできないと思いますって言って、
うん、佐藤先生が元江さんにカウンセラーに自分がやればいいんだよって、
は
い、
そうですね、そうそう、佐藤のように、で他の講師のようにやったらいいんだよって言われて、いやそんなね、まあ、私にはもうなんかもう神の世界としか思えなくて、こんな風に言ったらなんかねあれですけど、うん、なんか何が起きてるのかわからない世界を、いや私はいつかやりたい、でも10年20年経ったらできるかもしれないですけど、いや今の私にはって言ってたんで、いや大丈夫って言われて、でもそうやってできるって言わないんじゃできるだろうと思って、うんうんうんうん、ね、やるしかないかなと思って、うんうん、で日本に帰ってその勉強させてもらって、
うんうん、カウンセラーになる、
そうですね、うんうんうん、でずっとまた LA に戻って日本に行ってて勉強しながらずっとやりながら、うん、LA で講座開かせてもらったんです、うんうんうん、そうしたらやっぱり皆さんほん本当にね、皆さんどんどん人生が変わっていかれるんですよ。もう対人恐怖症だったっていう人が本当に人前で、うん、ですごい楽しそうに話されるし、うんうん、パニック障害だったっていう人も本当に気持ち落ち着いていかれる、うん、でいろんな、ね、借金がありましたっていう方が、借金がなんか借金がもう返さなくてもよくなったんですとか、うん、もう自分のお家もすごく変えるようになりましたなんかって、いろんな方がいっぱい出てこられて、でその方たちがもっともっと深く進化を追求していくのに、うん、佐藤がいつも言うのが、自分が深く進化を追求していくには、うん、発信側、うん、自分が話していく側になるのが一番、うん、ね、より深くブレずに発信できていくんだよってこう言ってるので、うん、はいはいはい、じゃあみんなにも発信側になってもらおうと思って、うんうん、カウンセラーになっていただくコースもずっと設けたんで、そしたら5年間で20人の方がカウンセラーになってくださって、うん、で8人の方がそれこそ進化を開くお手伝いをできる講師にもなってくださった
んです。あ、カウンセラーと講師がまたちょっと違うんですね。
そうですね、うんうんうん、カウンセラーは本当にこう話を聞く、うんうん、話をさせてもらうってとこなんですけど、ね、ちょっとこう2日間の講座ができるっていう講師も生まれたんですよね、うんうん、皆さんすっごく熱心で、もうどんどん自分で講座開いたりカウンセリングしたりして、うんうんうん、どんどん相手の方の神話を開く、神話って本当の自分って書いて、はいはい、誠の自分って書いて神話って言うんですけど、うん、
元井さんももう講師ですよね。
そうですね、うんうん、でお手伝いをもうどんどんされていくので、うん、私ここにもうなんかいても仕事ないから、でもやること、ね、うんうん、やることも私終わったかなと思って、うん、どうしようと思った時に、うん、ふっと佐藤にニューヨークに行きましょうかって言っちゃった、うんうんうん、
ね、そうですよ、ニューヨーク聞いたことないですよ、
ワイエスメソッドってね。そうですよね、うん、12、3年前に佐藤1回こう計画してたんですけど、
う
ん、
ニューヨークに行く
もう講演会をしようって言ってね、でもちょっと体調子が悪くなって、うんうんうん、でそれを断念して、でちょっとこう先延ばしになって、でもニューヨークって気になるねってこう言ってたんで、じゃあ私今度ニューヨーク行きましょうかって言ったら、行けるのって言われるから、うん、行けるかどうか分かりませんけど行ってみますって言って、で去年の10月にそれを決めて、2017年ですか、でまたオフィスももう借りてたし、皆さんね、受講生の方たちのフォローを
ずっと LA で
LA でね、うんうん、やってたんですけど、もうそれを全部お任せして、
お LA のオフィスを他の方に任せて、
他の講師の方にお任せして、うん、でじゃあ自分じゃあニューヨーク行ってきますって来たのが今年の2月。
うわー、とうとう YS メソッドニューヨークニューヨーク進出、
そうすごいですよね。ニューヨークには誰も知らないところで、うんうん、来ちゃいました。でここに来た時も、佐藤さんって誰ですかって皆さん
言われ、私もだってこれを伺う前は知らなかった
です。そうですね、 YS メソッドって何っていうところからね始まった、なんとかここで講演会させてもらおうって思ってきたのが、うん、今年の2月にやって、寒いところでやってきたんですよ。
でもほらニューヨーク結構エネルギーが
すごいですよね、
高いから、
本当にね、なんか なんでしょう、皆さんものすごく楽しんで暮らしておられるのがもうこう分かって、でその勢いでずっと今までどんどん来たって、私もその勢いに乗せてもらって来たっていう感じがするんですけど、
わあ、なんか LA にはその YS メソッドのカウンセラーとか講師がいるのにニューヨークにはいないんですね。
誰もね今のところね。
じゃあこっから広げていくってことですね。
そうですね、9月にさせてもらう講演会に向けて会場をずっと探したんですね、で、佐藤はもう別にあの自分が名声を上げたいわけでも有名になりたいわけでも何でもないわけやから、やけまさんが講演会自分のできる範囲でいいよって言われて、もう公民館みたいなところで5人でも10人でもいいから、あの自分は行くよって言ってくれたんですけど、私の中ではもう佐藤康之がニューヨークに来てもらってで講演会をするっていうのはもう自分の中ではもう人生の一大イベントだと思ったんで、もうそんななんか小さいところじゃなく大きなところを借りたいと思って、あのいろいろ探してで場所を決めたんですけど、どんな方に会ってもニューヨークであの何かをする人を集めるっていうことはすごく難しいから。
難しいですよ、人集め難しいです
よね。
だって会場も高いじゃないですか。
はいねえ、いっぱいイベント、本当に1日に2つ3ついろんなイベントがあって、日本人もそんなに多くないっていうところで、木山さんこれね、私200人が入る会場っていうのを借りたんですけど、まあ、パンパンで200人ですね、まあ、大体150人60人入ったらこうね、ゆったりと座れる感じのあれなんで、パンパンで200人っていうところを借りて、木山さんもっと少ないところに場所変えたらどうですか、今なら間に合うでしょって言われてしたんですけど、いやこのまま行ってみますって言って、その自分のこう頑固さが出てきてやったんですけど、でも今そこにしてよかったなと思うのは、その会場に来てもらって佐藤に会ってもらいたいっていうこのすごく自分の思いがね、あのあるので、やっぱり一人一人にこうやってお会いして、佐藤康之も知らないし YS メソッドが何かも知らないしっていう方たちに一人一人 YS メソッドはこういうことで、こんなね、こんな風に人生変わっていくんですよっていうのをずっとお話ししているうちに、全部それが自分の確信につながっていくんですね。で話せば話すほどこれほど素晴らしいものはないなっていうのが、一人一人会って話すたびに自分にずっと返ってくるんです。でそれがそれをずっと2月から7ヶ月かぐらいですね、ずっとやってるんですけど、本当にねニューヨークに来て自分が大きく変わったなっていうのはものすごく感じましたね。本当にあのこれがもし小さい会場にしてたら、でそのまま別に無理をしなくても、よかったわけだし、まあ、あの来てくださいねってチラシ配っておくぐらい、あの新聞にちょっと載せておくぐらいで、まあ、来てくれるだろうってなったら自分何もしなかったんだけど、でも200人の方に佐藤に出会ってもらいたいと思ったら、一人一人、していくのがものすごい自分の子だから日課なわけですよね。でそれをやってたら、そうですね、日本からその佐藤に助けてもらいましたって、もう佐藤のおかげで本当に自分の人生こんな風になりました、もう別れようと思った夫婦がもうお互いがこの人こそソウルメイトだったって気がついて、一回別れたけどまた結婚し直したんですっていう方もおられますし、でもどん底だった業績がもう本当に右肩上がりに上がりましたっていう人たちから、で自分のその会社の経営について佐藤からちょっとアドバイスをもらった時に、もう全然仕事の、あの会社の経営全然変わりましたっていう、もう命を助けられましたっていう人が、それだったら私たちもニューヨークに行きますって言っています。大体日本から30人ぐらい。
わー、日本から、相当佐藤先生ってすごいんですね。
です、
失礼でしたが、
ね、
日本からわざわざ、
で LA とかアリゾナから10人の方が来てくださって、お手伝いしますって言ってくださるんですよ。でそしたらもうこれで、ね、40人50人会場はもう、ね、いるわけですよね。だからそこでもある方が、雪山さんもこれで大体ね、何をやっても50人集まったらいい方だから、
あ、ニューヨークで50人集まったらすごいですよ。
ですよね、でもこれでもあなた目標達成したわけだから、じゃあとはのんびりやったらいいですよっていうのを言われたのが6月ぐらいだったですかね、
はい、
でそうですかって言って、その時にもすごく安心したんですよ。もうこれで会場、まあ、人がガラガラじゃない、誰もいないわけじゃないって言って安心したんですけど、でも私はあの佐藤康之自身は別にこうニューヨークでやりましたっていうのを言いたいわけでも何でもなく、ニューヨークの人たちに本当の自分で生きていく素晴らしさとか、ね、あなた自身が皆さんが素晴らしいんですよっていうのを一人でも多くの人に 伝えたいんだろうなと思って、はいはいはい、うん、やっぱり一人一人またこう会いに行こうと思って、一人でも多く会場に足運んでもらって、うん、佐藤と会ってもらったら、うん、自分の本当の素晴らしさ、自分がどれほど素晴らしい人なのかっていうのが感じてもらえたら、またこれからの人生大きく変わっていくなっていうところを、やっぱり目標がやっぱそこからぶれなかった、
うん、そうですよね。だってもう日本から来る人は佐藤先生の良さを知ってて、はいはいはい、あの LA とかアリゾナから来る人も知ってるんですけど、はい、知らない人に広めないといけないわけですよ ね、
はい、ね、出会ってもらいたいですもんね。
佐藤先生って神様なんですか？
ああね、神様だと思います、うん、でも佐藤自身も自分は、まあ、神っていうのはどこかの宗教の神じゃなく、うん、もう完全完璧な、もう本当にあの最高のものですよね、うん、でも自分もそうだけど、みんなもそうだよって、私たち自身も、うん、自分と一緒だよってずっと言うんですね、佐藤自身は。はいはいはい、佐藤だけがすごいんじゃなくて、うんうん、みんなも自分と同じことができるんだよってこう言うんですけど、うんうん、私たちはなんか自分はできなくて、佐藤だけができて、佐藤先生、佐藤先生って言ってるような
。もう私も今話を聞いて、佐藤先生って言っちゃいました。
そうですよね。
なんか神様なんかかなと思うけど、うんうん、
ね、本当にあの佐藤に出会って15分20分喋っただけでがんが治りましたとか、うつが治りました、本当にあの人間関係こうなりました、夫婦がこう戻りましたって、ものすごく不思議なこといっぱい起きてくるんですけど、
やっぱり神じゃないですか、魔法使いか何かじゃないですか。
ですよね。でもそれが私たちもできるんですよ。もともと人間はそうなんだけど、自分たちはその今佐藤が満月の法則っていう2年前ですかね、あの編み出したんですけど、この神話って本当の自分を説明するのに、満月本当の自分っていうのはもともとまん丸な自分で、まあ宇宙に浮かんでる月で、月はもともとまん丸じゃないですか、ね、三日月に見えたり半月に見えたりしますけど、でもそれは光の加減で、自分がそう思ってるだけで、もともとはまん丸、
そうですね、
でも人間もそうなんだよ、もともと私たちは完全完璧で、うんうん、素晴らしいものなのに、うん、そこじゃなく、あれが悪い、これを直さなきゃ、こうしなきゃっていうところをずっと自分たちはそこしか見てなくて、そういう世界で生きてきた、うんうん、だから佐藤先生だからできる、自分はできないってこう思ってるんだけど、本当のもともとの自分に出会った時に、うん、自由自在の世界、うん、思い通りの世界がやってくるんで、だから奇跡なんかもどんどん起こせるってこう話します。だからそんなことはできない、頑張って頑張って頑張って何かをする、頑張って頑張って悟りの道を開いていく、頑張って山を登っていくっていう世界が今までの世界だったんですけど、もともと私たちはもう悟りを開いた存在なんだよっていうところです。で、山にも頂上に私たちはいるのに、ね、それに気がつかずに何か求める世界、頑張って何かをする世界、何か求めて何かを得ようとする世界、ね、神がどこかにいて何かこうお祈りをする、お願いをする、このままにか、でも神は自分の中にいて、本当の自分目覚めた時に、それがもう神そのもの、愛そのもの、そこに気づくだけでいいのに、もともとあるのに、あっちに求め、こっちに求めて、いろんなところに、他に外に求めていくんですよね。で、求めて勉強してインプットして、けどインプットっていうのは人のこと、人の言葉とか他から来たものを自分の中に入れるわけだから、本当の自分とは違うから、またそこで違和感が出てくるんですよ、
ね、あ、じゃあどんどん三日月になっちゃうわけですね。まん丸だったのに、
ね、せっかくまん丸だったのに、ね、そうですよ。
人のインプットして、うん、見方によって自分はどんどん三日月になっていくわけだ
ですよね。で、それをやって今までずっとそれをやってきたんで、知らなかったから。でも佐藤が30年前に本当のその自分を引き出す方法っていうのを、自分が魂の臨死体験っていう、本当にそれは苦しかったらしいんですけど、なった時に、自分自身は何を求めてるんだ、佐藤康之は70店舗2000人の従業員を雇うような経営者だった、レストランを経営してたんですね。で、それをずっと自分は1ヶ月に1店舗ぐらいの勢いでお店をどんどんどんどん開いていって、で、どんどんどんどん会社を大きくしていくことをずっとやってきたんですけど、本当自分は名誉が欲しいのか、地位が欲しいのか、お金が欲しいのか、何がしたいんだ、何をしていくのが自分の本当の役割なんだろうって、こう自分で問いかけたその3日間があったんですけど、その時に普通だったらそういう悩みっていうか、この苦しい時っていうのは誰かにこう教えを求めに行ったりとか、何かこうね、してほしいとか相談しに行く、そういうこと ことになると思うんですけど、佐藤自身は自分の中に必ず答えがあるっていうのはなんかそれは分かったんです。でずっと自分の中に問いただしたその3日間の間に、自分がふっとこう本当に光の中に入った瞬間っていうのを感じて、もうそれが多分悟りを開いた瞬間である、真我に目覚めた瞬間だってこう言うんですけど、そのふっと光の中に瞬間入った、それだけでもすごいのに、その時に映像がわーっとか出てくるんですね。でその映像が何かこう自分にそれをその映像に出てきたことを自分にやれって言われてるようなそんな感じがして、でも自分は別に心の専門家でもない、心の勉強をしたわけでもない、宗教家でもない、本当に経営者としてねバリバリとやってきたその人間が、そんな心のことをこんなことやっていいんですかってこう神に問う、神なのか私分からないですけど、何かに問う時期をずっと押し問答ですかね、こうしてる時期があって、でもなんかこうやれって言われてるそんな感じがして、もう本当に覚悟を決めて分かりましたって、誰もいないところで本当に両手合わせて誓った瞬間があるんですけど、その時はまだ自分会社経営してますよね、はい、で従業員とか家族の人に20人30人集めてその画像通りにやっていた時に、誰しもがその光の瞬間を自分と同じようにひぐっと感じる瞬間、誰しもが3日間のある1点が来たらそういう瞬間を感じたんですよ。で、その3日間終わった後にみんながどうなっていくかって言ったら、病気が治りました、もう業績が上がってきました、こんなことになってきましたって、みんなの人生がどんどんどんどん変わっていくんです。これはすごいってなってくるんですけど、でも心のことなんで、ね、心のことをやっぱ目に見えないから、みんながなんか怪しいものをこう捉えるわけですよね。で何かこう洗脳されるんじゃないかとか、ね、怪しい宗教を勧められるんじゃないかとか、そんな風にずっと言われる、でそれをやっぱり見えるようにしていかなきゃいけないっていうことで、実例と実証を出していかなきゃいけないっていうことで、佐藤はずっと研究研究、こんだけ苦しんでた人がこうなりました、こういう、ね、状況だった人がこんなになりましたっていうのを全部目に見えるように研究していったんです。で、文章にも残して、でずっとそれを残してっていうのが今本で150冊今年になって10冊またパンと今出してきたんで160冊本に出して、でいろんな方の体験談ですね、こんなことになりました、あんなことになりましたっていう、それはこそ病気から人間関係からお金のことから、もうあらゆる面です、もう全てのことが変わってくることをずっと実証をやり続けて、5年前になりますかねの時に、もう研究やろう、もう社会に出ていきましょうっていうことで、東京にクリニックを立ち上げたんですね。でそれも、まあ、佐藤康之自身は医者でも何でもないんですけど、その受講生の中にお医者さんもたくさんおられるの で一緒になってクリニックを立ち上げるときに、もう最初に本を出してしまって、うつは90日で 90% 治るっていう言い切って本を出したんです。でうつっていうのは本当に治らない、で治っても再発するっていうね、ことをずっと言われてるんで、必ず薬も取るんですけど、薬はなるべく使わない、減薬しながら、でも 90% 90日で治るって出して、でこれがもし嘘だったら本は全部回収しなきゃいけないねっていうぐらいの勢いで本を出しました。で3年間は無料で患者さんに来ていただいて、その代わりまあ数字を取らせてくださいねっていう形で始めたんですけど、で3年終わった時に90日かかってないです。平均だいたい30日で 91% 2% の方がうつが治ったんです。
それで再発する人は、
ね、普通だったらだいたい 60% の人が再発するっていう、
一旦治ったとしても
治ったね、でやっぱ再発したらそっちの方がまた苦しくなってくるって言うんですけど、でもこの YS メソッドで治った方は 2%、
3%、再発率が 2%
ですよね。すごいですよね。でそのうつになった方がどう言われるかって言ったら、うつになってよかったって言われるんですよ。どうしてって聞いた時に、うつになったおかげでこの本当の自分、真我っていう本当の自分に出会うことができましたってみんな喜ばれるんですよね。
ああなるほど、
ね、そうじゃなかったら、
うつだから見えたんだ、
ね、そうなってなかったらこうアイスメソッドにも来ないわけだし、自分元気に暮らせてるわけだけど、うつになったからどうしようって言ってアイスクリニックのドアを叩いてくれたっていうことで、これに出会えてよかったですって皆さんおっしゃる世界がねあるんですよ。
不思議
ですよね。
元江さん自身は、はい、ガラッと変わったわけですよね。
ガラッと変わりました。
だって元江さんも鬱になっちゃったわけですよね、はい、頑張りすぎて。
そうですね、
人のために頑張ろうと思ったら、うんうん、人を助ける自分が鬱になっちゃったんですよね。
すごいことですよね。
それを変えたのは、
うん、やっぱりこれです。そうですよね。だからそれこそ私こそ鬱になってよかったわけですよね。
はいはいはい、
ね、今までは本当にあの私はこう素晴らしい教えっていうのをずっと頭の中に入れて入れて、うん、でこれだけの素晴らしい教えを頭の中に入れて、でもその教えを実行できない自分をずっと責めてたんです。
あ、はいはいはい、ね、こんなに素晴らしい教えを学んでるのに、うん、それを使えてない自分みたいな、
ね、なんでこれできないのって自分のことずっと責めてたんです。で、この素晴らしい教えをあなたは知らないからこんなことをやってるのねって人のことを騒いでたんです。ね、あなたこのこと知らないからまだそんな生活してるのねって、うん、それではダメよ、あなたもこの教えを知りなさいよっていうところで、うん、むちゃくちゃ上から目線で人を助けたいって言って、
うん、
ね、人私が助けてあげますよぐらいの勢いでずっとだから助けてあげますよって言ってる時は相手のこと三日月にしか見てないわけですよね。
あ、はいはいはいはい、
あなた病気でしょ、あなた苦しんでるでしょ、はいはいはい、大変なんですよね、うん、この素晴らしい考えのもとに私が助けてあげましょうよって、うんうんうんうん、ね、もう何様ですかってやってるね。
何様ですか
ね、やってたんですよ。でもそれが、なんかまるっきりこう逆なんですよ。本当に何も教えることも、佐藤も160冊も本出してますけど、これだけ本を出しても自分が教えてることは何一つないんだよって言うんです。こんだけ本出しててですよ、でもただ一つ教えてることがあるとすれば、うん、あなたが素晴らしいんですよっていうことを言いたいがために、こっちの方向からあっちの方向からこれからって言って本を出してきたと。ただ言いたいのは、もともとあなたは本当に素晴らしい存在なんですよっていうことを言いたいんですよっていうのを、いつも佐藤は2時間とか3時間の講演会講座なんかも合わせびっしょりになって、目の前にいる、ね、200人300人の方にあなたが素晴らしいんですよってこうやって手を振って言ってくれるんですけど、ね、だから本当に教えること何もない、ただ素晴らしい自分に気づきましょうよって言ってる。それが私はそんな世界知らなかったから、ずっとなんとか苦しい人を助けてあげましょう、困ってる人を救ってあげましょう、私は人を助けるためにアメリカに来たんですみたいな感じでめっちゃ偉そうにしてたんですけど、それがねガーッとこうやってね鬱になるって、そんなに長い時間でもなかったんですけど、もう身動きが取れなくなるんですよね。頭にいっぱいいい教えを入れてきた、でも自分はできないっていうところで、心の自分と頭の自分がぐーっと綱引きが始まって、どうも身動きができなくなってきた。でその時に、本当の自分で生きてますかって来た時に、なんじゃこれってなりますよね。でこれに出会った時に、ああ私が何をすることもないんだ、ただでこの人たちの素晴らしさっていうのを引き出していくお手伝いなんだって思った時っていうか、もう全然変わるわけですよね。で佐藤自身はでもその真我に自分が気がついたって言っても、やっぱり目に見えないことだから、でこれが何かわからない、でもそれをこうずっとキープしていくために、佐藤康之はそうですね、毎日いろんなものがこう朝になったらふっと出てきたりするんですけど、その芯が本当の自分をキープして、その本当の自分で生きていくために、うん、ワークであるとか、うん、瞑想であるとかっていうのがもう1000以上ずっと用意してくれてるわけです、うん、もうこれを1枚やるだけでこんな風になっていきますよとか、このワークをただ10分やってるだけで本当の自分の素晴らしさとか親への感謝とか、なんか喜びがわからないけど溢れてくるっていうのが、もうこれ自分何も教えてもらってるわけでも何でもない、佐藤も何も言わないです、でもこれちょっと一枚やってごらんって言ってやるだけで出てくる。
へ
え、ね、すごいっしょ。あのニューヨークに来るときに、私誰も知らないですよね、ここね、でも知らないところで講演会開く、佐藤のことを伝えていくって人に会っていかなきゃならないわけですよね。でもどうやってこれから私じゃあニューヨークに行くときにどうしたらいいですかねって佐藤に相談したときに、佐藤が美点発見っていうワークが1000以上ある中の一つであるんですけど、人に会う前にその人の素晴らしさをノートに 100個書いていきなさいと、
うん
ね、もともと満月なわけだから、その人が素晴らしいわけだから、はい、どれほど素晴らしい清美さんが、はい、本当に明るくて笑顔が素敵で、はい、人の話をよく聞いてくれて、はい、積極的で、はい、発信ニューヨークのことをみんなに伝えたいってやってるっていうことをずっと書いてから、
は
いはい、清美さんに会いに行きなさいっていうことをこう助言してくれて、で私もずっと誰かに会う、清美さんに会う前にもこれ今、ね、家にいると昨日、うん、ずっと清美さんの素晴らしさ、
そうなんですか、
書いて会いに来たんですよ。
わ
そしたら、うん、もう清美さんのその満月、はい、会った瞬間からうわーっと出てくる。で私の満月とこうして、
うん
ね、もう満月同士が今こう喋ってる感じです。
わ満月対談
そうですね、神の対談です。もう完全完璧な、ね、清美さんという神と完全完璧な焼き山本へという神満月が今こうやって話をしてる。
でも私インタビューするときに、はい、ゲストの皆さんの経歴とかを必ず調べて、はい、何が素晴らしかったって目にしていくじゃないですか。同じことをやってる、
もうやってや実際にね。そうなんですよ、すごいですよね。これが本当にだからセールスの人なんかそうですけど、あこの人のところに行ったら断られるかなとか、また嫌がられるかなとか、やっぱりいろいろ不安があるわけじゃないですか。でもこの美点発見っていうこの紙一枚、ーノートにずっと今から会いに行く人のどれほど素晴らしいかっていうことを書くだけで、本当にそういう人が現れてくるんです。相手が変わってくるというよりも、自分がその、ね、笑顔が素敵、明るくって、もう本当に優しくってっていう言葉で自分がすっごく満たされてくるから、満たされた自分がこの人に会いに行くから、この人も満たされるわけですよね。だからもう神しか帰ってこない、もう神鏡の世界です。鏡の法則ってよく言いますよ。自分が、ね、嫌いと思ったら嫌いって帰ってくるし、好きって言ったら好きって帰ってくる鏡。でも私たちが美点発見っていうこれをやってるだけで帰ってくる。そういうことを実際の生活、そのまた神話を開くなんてすごく仰々しいことのように思えるかもしれないですけど、で宇宙とつながった自分とかって言ったら、なんかスピリチュアルの世界の何ですかね、この私たちはエネルギーの中で宇宙の元でこう生きてますっていう、ね、ちょっとこう地に足のつかないようなことのように聞こえるかもしれないんですけど、でも実際の毎日の生活にどうやって生かしていくかっていうのを、本当にこと細かくというか、この紙一枚やってごらんっていうやっただけで、どんどん人が変わってくる、自分が変わってくる。最悪の出来事がこれこそ私に一番必要だったって変わってくるとかっていうのを、たった紙一枚でそういうことができるって、もう実生活にずっと落とし込んでのいろんなことを伝えてくれてるというか、残してくれてるというか、これをやってごらんっていうのがいっぱいあるんです。1000あるから、私いろんな受講生の方に、ね、フォローでいろいろさせてもらうんですけど、うん、もういくら時間があっても足らないぐらいっていうのをお伝えできたらな、ニューヨークの皆さんにも。
ニューヨーク、じゃあそんな元江さん、すごい野望があると思うんですけれども、
はい、
今後、
はい、
将来の夢野望。
はい、私の夢野望はね、はい、ないんです。
ないんですか？
何にもないですね。なんかロスからニューヨークに来るときも、じゃあニューヨークに行きたくって、ニューヨークに行くのが目的だったんですかとかって聞かれる方もいるんですけど、
だってほらニューヨークで YS メソッド広めるぞーとか、そういうんじゃないんですか、
ね、なんかじゃなかったんですよね。本当にタイミング的に、あれ LA にもいっぱい、ね、スタッフさん、カウンセラーさん、講師の方おられるし、うんうん、もうこの人たちが一生懸命皆さんに伝えていってくださる、うんうん、もう私どうしたいのってなった時に、うん、あニューヨーク、なんか佐藤康之ニューヨーク講演会したいって言ってたなと思って、あじゃあニューヨークに行こうかなって思って、う
ん
う
ん、しかもまだニューヨークには YS メソッドのカウンセラーいないんですよね、
う
ん、
そうですよね、
いないし、
はい、じゃあ行こうと思ってたまたま来たっていうところですよね。だからじゃあニューヨークで YS メソッドを広めて大きく、ね、会社でも立ち上げて何かするんですかと言われるんですけど、うん、いやそうなるかもしれないし、うん、ならないかもしれないし、うん、ひょっとしたらどっか別の国に行くことになるかもしれないし、今のところは何にもわからないですけど、でもこうやっていろんな方にこの YS メソッドというか、あの本当の皆さんの素晴らしさ、うん、もう清美さん自身が素晴らしいんですよってこうやって言ってる時が一番私楽しいんですよ、うんね、でどんどん話してるうちに、どんどん清美さん自身がどんどんこうキラキラ輝いて、私ってダメだ、こんなことがダメだ、あんなことがダメだと思ってたのに、いや 元々の自分ってそうだったんですねっていうところを気づいていかれて、うんうん、どんどんこう光に満ちてくる、うん、その瞬間を見る、うん、でまたその清美さんがいろんな家族が変わりました、仕事が変わりましたっていうことがどんどん変わってくることをまた教えていただけたりとかしたら、もうそれが楽しくって、ね、だからそれが別にニューヨークなのかもしれないし、世界なのかもしれない、うん、ひょっとしたら日本なのかもしれないし、どこになるかわからないですけど、ただただこれを言い続けていくのが、まあ、夢って言ったらそれが夢ですかね。
へー、はい、あ、じゃあ拡大してとかそういうんではないくて、
そうですね、大きくしようとか広めていこうとかっていうのでもまたちょっと違うような気がしますね。
もちろん大きくもしたいし広がってくれたらすごい嬉しいですけれども、うんうんうんうん、それが野望っていうわけではなくて、ね、まあ、ただこう人と会って、うん、人をこうキラキラ引き出して
ですよね。なんかあの広めようと思わなくても多分これは絶対に広まっていく話だろうし、みんなが絶対知っていく、ね、話だ、それが早い方がいいしっていうのは思いますけど、でもそのために何かをしなきゃっていうのは昔は多分あったと思います。もう LA で皆さんをね、あの神話に目覚めてもらうって何かっていうのはあったかもしれないけど、今なんかニューヨークに来てずっと毎日いろんな人とこう会いながらいろいろ話をする、どんどんね自分自身がこう変わっていくのが分かるんですよね。自分自身の素晴らしさを余計に発見できたっていうか、ね、それをやっていくうちに何かをしなきゃとか何かを得なきゃっていうことよりも、ただただ自分が掘り下げていくことがその喜びにつながっていくっていう、佐藤康之のそのいろんな法則を出したりするんですけど、その中に山の法則と谷の法則っていうのがあるんですね、はいはい、山の法則っていうのは自分がこうあれが欲しいこれが欲しいって言って、はいはい、どんどんどんどん山のように積み上げていく、はいはい、自分でこうなりたいああなりたいって言って、はいはい、自分がこう山のようにいろんなものを積み上げていく、はいはい、これ積み上げたら高くすればするほど崩れていくわけですよね、
はいはいはいはい、
でも谷の法則っていうのは、うん、どんどんどんどん自分が相手のためにとか相手が喜ぶように自分を掘り下げていく、うん、どんどんどんどん谷をずっと作っていくことによって、うん、そしたらそこに人が入ってくる、
は
いはい、お金が入ってくる、
はいはいはい、
チャンスが入ってくるって言ってどんどんどんどん掘れば掘るほどいっぱいいっぱい入ってくるんですよ。でそれが山の法則だから、頑張って頑張って頑張って何かをしなくても、うん、私が紙一枚に清美さんのどれほど素晴らしいかって清美さんのことをこうずっと思い浮かべながら、うん、ああこの人こんな風に私のために時間作ってくれてるんだなっていうのを書いてるうちに、うん、どんどんどんどんこう掘り下げていけたらいろんな人が手伝いますよとか、
まず自分の持ってるものを人に
出していく、そうですよね、っていうこの山の法則と谷の法則でした時に、じゃあ夢を持ってあれをしましょうって言わなくても、なんかいろんなチャンスが自分で舞い込んできて、
はいはいはいはい、
ね、自分が知らないうちに、ニューヨークもそうですね、自分が知らないうちにここに来て、ね、これだけ、ね、講演会の場所が決まりの、うん、協力者の人が集まってくれの、はいはいはいはい、チケットを売ってくれる人とか、こんな風にラジオで宣伝してあげましょうって言ってくれる人とか、広告作ってあげましょうとか言ってくれる方とか、どんどんどんどん自分の中にバーッとか集まってくる世界、すごく楽な世界を今体感できてるっていうところですかね。佐藤ずっと言ってたんです。私なんかそうですね、そうですねっていうのは多分分かってなかったと思います。
うん、頭で理解してるけれども、うん、体感してないから、
なかったんですよ。
理解しきってないというか。
ですね。でそのまま佐藤の言葉を受講生の方には私の意思を入れずにずっとお伝えしてましたけど、うんうんうんうん、受講生の人たちは体感されたり理解してる中、うんうん、わあみんなすごいなと思いながら、私自身はやっぱりまだまだ頭でっかち、自分が頭で入れて学ぶっていうことのこの癖、うん、インプットの癖がやっぱり抜けきれなくって、うん、ずっとやってたところが、今それこそニューヨークに来て誰も知らないところから一歩ずつ始めるところから、何からやり始めましょうっていうところで自分の谷がずっと掘れてきて、
そうですよね、だってもう出すしかないですよ ね、
ですよね。で不思議なことが今いっぱい起きてるっていう、
あ、じゃあ体感してる、
ね、最
中なんですね。
ねえ、最中なんですよ。
じゃあ、はい、その佐藤先生の講演会、はい、これニューヨーク初ってことですよね。
初です、初で多分最後かなと思います。
最初で最後、
最初で最後です。もう佐藤は、ね、海外 これで最後だろうって言ってますから。
うわー、これじゃ貴重な講演会になるじゃないですか。
ですよね。
ちょっと宣伝してくださいよ、は
い、いいんですか、宣伝させてもらって。
ぜひぜひ。
ありがとうございます、はいはい、佐藤康之初めてのニューヨーク講演会を9月29日の土曜日の1時半から始めさせていただきます、はいはい、でニューヨークセンターイベントスペースっていうところで。
イベントスペースって
知ってますか。
なかなかいいスペースじゃないですか。
そうなんですよ。
キングコング西野さんが個展をされてた。
そうですよね。
おしゃれな、
本当におしゃれなスペースです。
スペース、
入っただけでなんか、うん、わーっとこう気持ちがね豊かになるような素晴らしいスペースです。
でも本当にさん頑張っちゃいました
ね。あ、そうですね。
スペースいいとこ抑えましたね。
ありがとうございますね、ちょっとでもねこう心地よく過ごしていただきたいなと思って、うんうんうんうん、で、住所はね4のウエストの43ストリートです、
はい、
でそこで1時半からね、うん、3時半までは佐藤がその皆さんの素晴らしさ伝えさせてもらったり、あとは日本から佐藤のおかげでもう自分こんなに人生変わって幸せになったんですよっていう方が来られて体験談発表されたりとかで、皆さんの質疑応答します。で、あの佐藤がねいつも言うのが、自分は皆さんが何がわからないかわからないからどんどん質問してくださいって言うんですね。でどんどんあの聞いてもらったらもう本当に即答します。もう瞬時瞬時瞬時にこうなんか調べてきたんですかってこうね、思うぐらいの即答でパッパッパッと答えていくんですよね。でだからどこからどんな質問をされても佐藤はこう答えていくんですけど、それを聞いてるだけでなんかすごい世界をなんか体感私はいつもするんですけど、でその時間もその2時間の中にはまあ質疑応答の時間もあるんですけど、で1回ちょっと締めさせてもらって、うん、次3時半から4時半までは本当に個人的に質問されたい方もいっぱいおられると思うので、1時間はきっちりと質問の時間っていう形でまだ取らせてもらって、でその後はまた個別で佐藤と1対1で話ができるように、であの日本から来られた方もいろんな体験を持っておられるので、日本から来られた方、 LA から来てくださる方たちとあの懇親会でいろいろ話
を、ちょっとラフな感じで伺えるという。
そうですね、佐藤の書いてる150冊も用意できてませんけど、まあ、いくつか本があるのでそれも見てもらいながらサインしていただきながらっていう時間を用意してます。
あ、これが9月29日の土曜日。
そうですね、はい、であの前売り券として、ね、25ドルってこうさせてもらってるんですけど、はい、でもこの清美さんのラジオ聞きましたって言って連絡いただいたらもう15ドル。
え、太っ腹すぎるじゃないですか
でしょ、
うん、
もう清美さんのいつもファンで聞いてるんですよって言われる方は電話でもいいですし、うん、メールくださっても、どうやってこれメールをお知らせした方がいいんですかね、どうしたらいいんですかね。
あのブログの方にコンタクト先載せておきますので。
そうですか、もう何人でも結構です。
わあ、ニューヨークコリムラジオ聞きましたと言ったら15ドル。
そうですね、
すごい
ディスカント
、太っ腹、
はい、に決めさせて、はいはい、今決めさせていただきました。
今決めたいですね、
はいはい、清美さんの愛をいっぱい感じながら
ありがとうございます、
はい、
ニューヨークに住んでる方はぜひぜひ、
はい、うん、来てください、
うん、それから、30日も。
そうですね、30日は1時から、うん、これはあの日系人会館ですね、
はいはいはい、
うんうん、そこで1時から7時まで、うん、これは佐藤自身が本当の自分、
うん、
真我を引き出してくれる講座として、うん、これは1日設けてあります。それも、うん、もし興味があったらあの詳しいことは電話とかメール
で、ー詳細の方は、
ね、はい、お伝えしますので、
あの、うん、この2日目のタイトルがすごいですね。
はい、
何でしたっけ。
大宇宙の目覚めっていう
のが。うわ、じゃあ2日目のに参加すると、うん、自分を引き出してもらえるってことですか。
そうですね、大宇宙とつながっていくっていうところ、
目覚めさせてもらう、
大宇宙の中の自分に気がついていくっていうところの、もうね、これを体感していただいたら生まれてきてよかった。自分の生まれてきた目的とか、うん、もう本当にああこんな自分がいたんだっていうね、もうおいおい泣かれる方もおれば、うん、めちゃくちゃ笑い出す方もおられれば、で今まで自分がどれほど満月の世界知らずに三日月で生活してたのかっていうのが、うん、もう満月が見えた瞬間に、うん、一瞬味わわれるだけでその次の日からの生活が全部変わっていくっていうところを体感できると思います。
あ、もうお手さん体感したんですか。
もう私は体感させてもらいました。もう何回も何回 もうこれも無限なんでね、ここまでっていうところはないので、
あ、うんうん、あ、じゃあ何回も、う
ん、どんどん自分が、あの、ここで素晴らしいと思ってたのに、まだもっとすごい自分がいたっていうのが、 こんなに人間って素晴らしいもんだったっていうのをずっと気がつかせてもらう、もう私自身もそこを味わってる真っ最中っていうところですかね。
なんかニューヨークの皆さん知りませんでしたね、これをきっかけに。
ですよね。
ぜひぜひ講演会に行ってもらって、
本当にあのニューヨークに来た時に佐藤さん誰ですか、ワイエスメソッド何ですかって言って、これはもう大変申し訳ないなと私は思ってて、でこんなにすごいことを知らない人がいる、そのまま私は死ねないなとは思ったんですねえ、これだけのものをお伝え、ね、やっぱりしたいなっていうのがすごく、
じゃあ元江さん最後に、はい、この放送を聞いているリスナーの皆様に、はい、一言何かあれば。
あ、そうですね、言わせていただいていいんですか。
お願いします、
はい、本当にね、今まで世の中になかった世界初の YS メソッドなんですね、はいはいはい、だからやっぱりいろんなことを求めてこられてる人たちが本当に、最初も言いましたけどスゴロクでいう上がりですっていうこの世界なんです、はいはいはい、この YS メソッド、今まで世界になかったことを佐藤が30年間ずっとやってきた、でここニューヨークで多分大爆発すると思うんです。
わー、もうね、
あの世界を変えなきゃとか世界を救わなきゃとか、誰かを何かしなきゃじゃなくて、自分自身が本当にこれに目覚めた時に一瞬にして人類全体がわってなんかこう変わる瞬間が、きっと私はこの9月29日に起きるんじゃないかと自分自身はね思ってるんです。なのでニューヨークに住んでおられる皆さんも、世界中でこれを聞いてくださってる皆さんも、ここに意識持ってきてもらったらっていうところです。
わ
今言葉にならない世界だったですよね。
今ここ言葉にできない世界だったですね
っていうところです。
なんですね、はい、それはもう感じないとダメな。
そうですね、もうそのためにずっと佐藤はニューヨークっていうのをなんかこう意識持ってて、で多分皆さんもやっぱニューヨークは世界の中心ですよね。ここでだから私は歴史が変わる瞬間だって、29日、はい、と思ってるんですが、
歴史が変わるんですね
っていうところを、んって言葉にならないな
もうこの言葉にならないのを感じて伝えるという、
はい、
すごい一言でしたね。一言ですけど無でしたからね。
そうですか。はい、
いやでも皆さん結構こうインプットが多くて、はい、
そうですか、
アウトプットが足りない、それはなかなかそうだなと思って、皆さん多いですよね。
多いです、
うん、あの学んで学んで学んで学んで、うん、それを使わずっていう人、はい、多いじゃないですか。
特にあの日本人の人は学ぶのはすごく得意なんですよ。
そうですよ ね、
でも出していきましょうって言われても、いや出せないわって言って、あの押し隠してしまう、蓋をしてしまう、人を恨んではダメ、憎んではダメって言って、ずっとこうそれを見せないように見せないように、これを佐藤康之は蓋をするっていうんですけど、いろんな考え、本を読んで、いろんないい教えをいろんな考えでこう蓋をしてしまうんです。だから出すのはすっごく苦手です。だからいいんですよ、これも心の記憶の部分、潜在意識の部分は佐藤康之これゴミって呼んでるんですね。
ゴミだと、
でもこれは自分がただ妄想で思い込んでるだけだから、これ捨てていいんだよって、私たちのそのワークの中にゴミ箱っていう用紙があって、ゴミを捨てていきましょうっていうワークがあるんですけど、でもやっぱりみんなは入れることは得意ですけど、出していくことはすごく苦手だから、でも普通に出していくことによって本当の自分がそのままぐっと出てくる世界なので、今まではこうね学んで自分で押し隠して見えないようにずっとしてきたものをもう出していく世界で、そしたら本当の自分というのがぐわって出てきた時に、それが本当の自分が引き寄せる世界と、自分がゴミだらけの、ゴミだらけって言ったらちょっと言い方が悪いですけど、三日月と思ってる自分が、足りないと思ってる自分が引き寄せる世界とでは、引き寄せるものが全然違ってくるので、だからこう奇跡のようなことが起きてくるっていうところが、その部分の違いです。本当に佐藤からしたら簡単なことなのに、私たちができないのが不思議でならないっていつも言うんですけど、まだね、私もまだ簡単な世界をまだ体験できてるのかって言ったらまだまだですけど、
まあ、とりあえず29日に見た方が早いですよね、はい、聞いた方が、ね、あの早いですよね。
そうですよね、
9月29日土曜日、皆さん参加ですよもう今日はいろいろありすぎて いやでも良かったです、知らなかったですから、うん、いやシェアしてもらえて ありがとうございます。
何一生懸命聞いていただいて、もう本当に嬉しいです、こうやって喋らせていただいて。いやいやこういうこと
が満月対談ですけど、ね、も
ちろん世界中にこれがうわっと広がっていくわけですよね。
そして最後の一言も良かったですね。
ありがとうございました。
いや本当にありがとうございました。
こちらこそです。
はい、ということで本日は YS メソッドカウンセラーで YS メソッドニューヨーク代表の八木山元江さんにお越しいただきました。元江さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではね、来週は10月になりますね。早いですね。それでは来週もまた皆さんお付き合いよろしくお願いします。それでは今週はこの辺で See you next week! Bye bye!